ヨハネの黙示録10章1節から11節。ヨハネの黙示録10章1節から11節。新改訳聖書第2版では447ページになります。それではお読みいたします。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。その手に開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、七つの雷がおのおのの声を出した。七つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて書き記すなというのを聞いた。それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げ、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。もはや時が延ばされることはない。第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。それから前に私が天から聞いた声がまた私に話しかけていった。さあ行って、海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私は御使いの手から小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。その時彼らは私に言った。あなたはもう一度もろもろの民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。以上です。
皆さん、おはようございます。久しぶりですね。もう最近私は6年生の教会学校のクラスを教えていましたから、それが終わって、JLM の、礼拝に出ることができるようになりましたが、ちょっとクイズがありますが、今月は何月ですか？何月？8月。8月には日曜日はいくつありますか？5つもありますね。その5つの日曜日の中には、今日は第4。これからクイズ。Faith Bible 教会はこの頃、5つの日曜日のある第4の日曜日は何があるのでしょうか？そうそうそう、シェアリング、証しの時間ですね。ですからしばらくの間、最近神様の御業、または神様の、御言葉から、習ったこと、神様の、見ていること、証としてしばらくシェアリングをしたいと思いますが、私たちは皆さんから神様についていろいろなことを習うことができますから、これはもう教えにもなるし、神様の、証じゃなくて神様の賛美にもなりますね。ですから何か、証をしたいことがあれば立って、私たちに、blessing、あれ、祝福を与えてください。どうぞ。最近神様のことを見たことありますか？はい、青柳さん。 ありがとうございます、うん、じゃあその他にはありませんでしょうか。運転している間祈って目を、あ、よかった、それは感謝です。その他には、はい、上野さん。
プログラムはどうしてこんなに、人間とったら害虫ですけど、
ございます。はい、その他はないのでしょうか。はい、ゆりこさん。ですね、ありがとうございます。その他にはあるのでしょうか。まあ、よくシェアリングをしてくださいまして、私は恵まれました。ありがとうございます。皆さんは、劇に行ったことありますか。私とロイスはタップルートシアターというところに、まあ、年に3回ぐらい、まあ、劇を見に行きますが、時々、まあ、ものすごい面白い、まあ、劇があって、まあ、そのプレイの中にはこれから何が起こるかちょうど期待しているところはインターミッションになってしまいますね。これからのことを期待していますが、もうしばらく休憩になりますね。その休憩の間はやっぱり、まあ、今まで起こっていることを考えて、そしてこれから何が起こるかということも考えます。テレビの番組を見る、まあ、ことも同じようですね。まあ、Q チャンネル以外にはほとんど全てはコマーシャルが入っていますね。ちょうど番組の面白いところになるとやっぱりコマーシャルになってしまいます。その休憩の時間はやっぱり今まで何が起こったかということを考えて、そしてこれからどうなるかということも考えます。黙示録の住所も同じようなところですね。ずっと、まあ、今まで特に6章から9章までは世界の中には、まあ、大変なすごいことがどんどんどんどん起こっています。そしてこれからもやっぱり、まあ、そのひどいこと、イエス様がこの地上に再び来ることまで、そのつらいこと、苦しいことがたくさん起こりますが、10章と11章の場合は、まあ、11章の半分はやっぱりちょっと休憩になります。その、まあ、ひどいことからヨハネのフォーカスが変わりました。今朝、まあ、読んでくださった箇所にはヨハネは全然違う幻ビジョンを見ました。まあ、今日しばらくの間そのビジョンのことについて考えてみたいと思います。ちょっと分かりにくい、まあ、どういう意味かという、まあ、ところなんですね。ヨハネは御使いを立っている姿を見ました。そしてその御使いはやっぱり小さい巻物を持って、ヨハネはその巻物を取って食べてしまいました。おかしいですね。もう上野さんは本を読みましたが、読むことだけですね。食べてはないんですよ。 食べないでしょ、ね、ですからヨハネがそのまあ巻物を食べるのはおかしいですね。ですからしばらく私はまあそういうまあ分かりにくいところをちょっと考えて説明してみたいと思います。まず、その御使いは誰でしょうか。黙示録には御使いはいろいろなところに出てきます。黙示録の一章一節にはヨハネは御使いに会いました。そしてその御使いからその予言の言葉をいただきました。2章と3章は、7つの教会への手紙のところなんですね。そして各教会には御使いがいらっしゃるそうです。5章をまあ読むとやっぱり御使いたちは神様を褒めたたえていました。神様の14万4千人のしもべたちは しもべに印を押した、人は御使いでした。そしてその他には8章と9章のラッパを鳴らすのはやっぱり御使いでした。今日ヨハネが見た御使いはもう一人の強い御使いと書いてあります。それは普通の天使か違う人物、まあ御使いの場合は、まあ、違う存在か、一般の御使いかちょっと違うかどう思いますか。ちょっとこの御使いは珍しい方なんですね。説明は聖書に書いてありますが、一番最初には一節には、雲に包まれました。聖書を読むと雲を切る人覚えていますか。イエス様はやっぱり3人の弟子たちペテロとヨハネとヤコブの前に姿が変わった、まあ、話覚えているでしょ。Transfiguration と言いますが、その時イエス様は雲に包まれたと書いてあります。そしてイエス様は、使徒行伝の一章にはイエス様は天国に登った時、天国に登った時はどういう姿でしたか。雲に、囲まれたんですね。包まれました。そしてイエス様は再びこの地上に来る時、マタイの24章に弟子たちに説明しましたが、その時はどういう形でこの地上に来るんでしょうか。雲の上じゃなくて雲の中、雲に包まれてこの地上にいらっしゃるそうです。旧約聖書の場合は雲はやっぱり神様の存在を表すんですね。ユダヤ人が40年その荒野の中を通った時、神様がいらっしゃる場合は雲がすぐそばにありました。ですから雲はよく神様の存在を表すわけです。それだけじゃなくて10章の、雲の後は、天から降りてくるのを見て、その、頭の上に虹がありました。皆さんは黙示録の中から、虹の話を覚えていますか。他にも出てきましたが、それはどこでしたか。ヨハネは前に虹を見たことがありますが、それはどこでしたか。それは神様の、座の周りに 虹がありました。やっぱり、まあ、やっぱり神様のことを指していると思います。それだけじゃなくて、ヨハネの見た、まあ、強い御使いは、顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。黙示録の一章にはヨハネはイエス様の幻を見たと、まあ、見たことを覚えていますか。聖書ありますか。一章まで、開いてください。15節にはヨハネはイエス様を見て、その足は炉で再燃された光、輝く真珠のようであり、そして16節の最後の半分は、顔は強く照り輝く太陽のようであった。似ているでしょ。ですからヨハネがやっぱり一章の見たイエス様と十章の強い御使いの姿はかなり似ています。私の考えでは、その御使いはイエス様のこと、まあ、イエス様はまだ勝利者としてこの地上に来ていません。それは19章になりますが、今イエス様は、まあ、天地の姿でこの地上を立っているという、ヨハネはそういうビジョンを見ました。その、まあ、御使いは2節によると、右足は海の上に、左足は地の上に置きました。それはどういう意味ですか。自分の足を物の上に置くと、それは何を表しますか。それは自分のものだということを表すでしょ。例えば、まあ、客さんとして他の人の家に行くと、あまり足を家具の上に置きませんね。しないでしょ。しかし自分の家はどうでしょうか。足を、まあ、カフィーテーブルの上にも、ソファの上にも、まあ、いろんなところに足を置くでしょ。なぜかというと、それは自分のものだからでしょ。自分のものじゃなければ足をその上には置きません。時々人がアフリカに行って、鉄砲を持って、まあ、大きい動物を殺しに行きますね。その殺した動物の写真見たことありますか。そのハンターたちは普通は足でしょ、死んだ動物の上に足を置いて写真を撮ってもらうんですね。それは私のものだという意味を表します。イエス様は、まあ、その強い御使いは、片足は、まあ、土地、もう一本の足は海の上。イエス様はこの地上は私のものだという意味を表しているんですね、ヨハネに。それはなぜ大切かというと、まあ、私たちは黙示録をこのところまでは、6番目のラッパのなる、ところの途中ですね。特に 5番目のラッパと6番目のラッパは大変ですね。5番目のラッパが、吹かれて、鳴らしてから、地獄から悪霊がたくさんこの地上に入りました。そして悪いことをたくさんやって、この世の人たちが大変 もう苦しみました。もうだんだんだんだん事情が悪くなって、もうある意味ではやっぱり神様がやっぱりこの、まあ、やっぱりいなくなりました。まあ神様はもうこの地上のことを諦めました。しかしそんな状態ではありません。この事情がいくら悪くても、イエス様の言っていることは、この地上は私のものです。もう事情が悪くても、やっぱり神様はこの世を大事にします。まあこれからもっと悪くなりますが、最後にはやっぱり神様がこの地上、この世の人たちを、まあ前の罪が世に入る前の状態を作り直します。神様は諦めません。私たちの、まあ、日常生活の事情も時々大変になりますね。暗い時を通って試練を通りますが、時々神様が遠く離れている感じがするんですね。神様が私たちを忘れてしまって、私たちを、まあ、諦めてしまったという感じが時々しますが、そんな状態は絶対ありません。神様はご自分の買った、ご自分の持っているものを大事にします。もう聖書の、まあローマ人への手紙の第8章には、私たち人間はやっぱり代価で払って買い取られたという御言葉がありますが、神様はやっぱり私たち、神様が自分の足を私たちの上に置きました。もう私たちを持っています。私たちは、神様は私たちの持ち主です。神様が私たちを持って大事にしているから、やっぱり絶対は忘れてしまいません。その他には、まあそれはその見つかりのことで、その後はその七つの雷ということは、まあ分かりにくいかもしれないんですが、いつか今読みませんが、まあなぜ雷が七つ、またはその雷が話す言葉を使って話しますが、今日の箇所によると、その雷は何か、まあ、いつか詩編の29編読んでください。それは主の声について、いろいろ書いてありますが、その中には神様の声は雷のようだということが書いて、その、まあ、7つの雷はきっと神様の言う言葉だと思います。そしてその小さい巻物は何かということを考えてみましょう。その小さい巻物は子羊が、開けた巻物と違います。その、まあ、これは小さい巻物と、まあ、はっきり書いてあって、そしてヨハネはその巻物を食べました。口に入るとどういう味でしたか？甘い。詩編の19編には神様の言葉についていろいろ書いてありますが、一つの書いてあることは、神様の御言葉は、蜂蜜より甘いと書いてあります。神様の御言葉も甘いと聖書に、その箇所だけじゃなくてエレミア書の15章、またはエゼキエル書の3章にも、御言葉は、蜂蜜より甘いということが書いてあります。その巻物はきっと神様の御言葉です。まあ御言葉のすべてか、 これからヨハネが予言しなければならない御言葉かよくわかりませんが、やっぱり御言葉はそういう巻物です。まあそれを考えると私たちにとってはどういう意味でしょうか。じゃあまず、まあ、3つのことを覚えていただきたいと思います。一つ目は、神様は最後までチャンスを与えてくださいます。黙示録の10章5節から17節には、その強い御使いはやっぱりもうそろそろ終わりだということを言います。まあもはや時が延ばされることはないと言います。しかし今まで人間の神様に対する意見を考えてください。6章には人たちが山や岩に向かってこう言った、私たちの上に倒れかけて子羊から私たちをかくまってくれ。もう神様と全然まあなまあ興味、神様に対してもういい意見はないんですね。反対しています。9章には人々はもう続けて、まあ、偶像または悪霊を礼拝して悔い改めることはしませんでした。もう神様とかなり強く反対してました。それにしても神様はやっぱり終わりはもうそろそろあります。もし終わりが来る前に悔い改めることになれば神様の恵み憐れみを受けることができます。いくら反対したことがあっても神様はチャンスを何回も何回も与えてくださいます。もう私たちも何回も失敗して何回も倒れて神様に反対したことがあると思います。それにしても神様は私たちに恵みを与えてくださいます。もし私たちが悔い改めれば神様はやっぱり、まあ、恵みを与えてくださる方なんです。神様が期待しているのは私たちが互いに同じように他の人にもチャンスを何回も与えてくれることを期待しています。まあ時々、まあ、人にそれは多分日本語で説明しにくいからちょっとスキップしましょう。しかしもう私たちは神様の、まあ、私たちは神様に愛されたように互いに愛し合わなければなりません。私たちは、まあ、神様から恵みをいただいたように互いに恵みを与え会わなければなりません。そして もう一つのことはやっぱり神様は私たちを全てを教えるわけはないんですね。ヨハネはその7つの雷の言うことを聞いて書こうと思いましたが、その神様は書いてはいけない、聞いてもいいですけれど他の人に知らせてはいけません。もう神様はある、まあ、情報を隠れるんですね。私たち全てのことを知りません。まあですからもう私たちは全て分からなくても信仰を持って歩むことができますね。それは信仰のことですね。分からないことを信じて神様に信頼することです。 ですから神様はやっぱりいつか私たちに、まあ、全てを教えてくださいますが、なぜ悪いことが起こるか、また、まあ、これからどうなるか、いろいろ神様が分かっていますが、私たちには教えません。なぜか分かりませんが、私たちは分からなくても平安を、受けることができるでしょうか。信仰があれば分からなくても神様の平安を受けることができます。そしてもう一つの覚えていただきたいことは、神様の、私たちは神様の御言葉を通して変わるということなんですね。私たちは御言葉を読めば読むほど私たちは中から変わってきます。ヨハネは、その小さい巻物を食べましたね。で、口に入ると甘いとが分かりましたが、お腹に入るとどうなりましたか？苦い。口には甘い、お腹には、苦い。もしその巻物はやっぱり信じていない人に対する裁き、It's judgment のことなら、やっぱり最初のうち、口に入るのは最初のうちですね。あとではお腹に入ります。最初のうち、その御言葉は甘い。やっと、私たちの期待していることが起こる。やっと神様が、やっぱり私たちのために働く。やっと悪い人が苦しみを受ける。最初のうちはそういう反応かもしれませんが、後で考えてみれば見るほど、やっぱり立場がちょっと変わって、その、裁きを受ける人のことを考えると、本当につらいですね。神様の裁き、やっぱり、それを受ける人に対しては非常に大変なこと。ですから、お腹の中で、苦いものになりました。ヨハネは考えれば考えるほどやっぱり考え方が変わってきました。御言葉はそういうことなんです。もし私たちはやっぱり変わりたいと思えば、積極的に、御言葉を読まなければなりません。もう見つかりがヨハネに、ごめんなさい、天からの声がヨハネに、その巻物を取って食べなさい。そしてヨハネはその見つかりに行ってどう言いましたか？巻物を取りました？違います。取りませんでした。ただ、巻物をくださいと言いました。そして、その見つかりの言うことは、巻物を取りなさい。取って食べなさい。取るのは、やっぱり自分はやらなければならないことですね。いただくことは、ただもらおう。もうですから私たちは御言葉を読むとき、もうちょっと努力して聖書の中に入っていることを積極的に取らなければなりません。間接的、パッシブリ、受けることだけじゃなくて、もう一生懸命読んで考えて自分のものにしてください。もう物を食べると口に入れて噛んで飲んでお腹の中に入りますね。そして少しずつそのお腹のにあるものがだんだん自分の一部分になりますね。御言葉も同じです。聞くことだけじゃなくて、聞いて 考えて、噛んで、飲んで、そして少しずつ御言葉が私たちの一部分にもなります。私たちは一生懸命読んで考えれば、御言葉が私たちを変えて、私たちが少しずつ神様に似ていきます。ですから今週から一生懸命聖書を開いて読んで考えてください。そうすれば私たちも変わって、神様の、まあ、神様の、まあ、神様に、まあ、似ていくことになると思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、まあ、御言葉をありがとうございます。そして私たちがもう一生懸命、まあ、御言葉を開いて読んで考えて、自分のものとして、まあ、自分のものにすることができますように、そしてそのことを通して私たちが変わりますように、神様に似ていくようにお祈りいたします。そして私たちは、まあ、将来には何が起こるか分かりませんが、一部分が聖書を通して分かりますが、神様は全て私たちに教えません。しかし私たちが分からなくても神様に信頼することができ、まあ、神様の平安を受けることができ、または、まあ、強い信仰を持って神様と共に歩むことができますようにお祈りします。で、私たちが互いに、まあ、恵みと憐れみを互いに、まあ、分かち合うことができますように、さら、まあ、にどれほど神様からいただいたことを、まあ、理解できますように助けてください。そして互いに同じようにすることができますようにお祈りします。まあ、これから黙示録を、まあ、読むとき、まあ、前よりも、まあ、理解できますように知恵を与えてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。